皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は大相当の学びです。今週第4課は真理のために立つです。暗唱聖句はヨハネによる福音書3章14節と15節です。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。テキスト25ページ、今週のテーマのところには初期の教会指導者であるポリカルポスのことが書かれています。彼はローマの宗教の神々に香を焚いて礼拝することを拒んだことで家計に処せられて殉教しました。このような殉教者たちは数えきれないほど存在しましたが、今週のガイドの学びでは何人かに絞って歴代の信仰者たちの歩みを振り返ります。日曜日のところをお開きください。ここには1260日の予言が出てきます。ダニエル書7章25節にはこう書かれています。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖者らを悩ます。彼は時と法を変えようと企む。聖者らは彼の手に渡され、一時期、二時期、半時期が経つ。ここで彼とはダニエル書2章7章8章に書かれている夢や幻に出てくる金属や獣の比較の中で明らかになることですが、ローマ法王教を指す言葉です。それが意図高き方の聖者らを悩ます。つまり神様に忠実な者たちを迫害するのですが、それには期間が定められていて、一時期、二時期、半時期です。新約聖書のヨハネの黙示録12章14節にはこれと同じような表現があります。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。黙示録の中で女とは神に忠実なものを指す言葉ですので、この2つの聖句が同じことを指していることは明らかです。さらに黙示録12章6節には、女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったと書かれています。12章全体を読むと、1年、2年、半年と1260日が同じ期間を示していることがわかります。また予言における1年は360日なので、 1+2+0.5、 つまり 3.5×360 はやはり1260日になります。さらには予言解釈における1日は1年として扱われますので、1260日は1260年間を表すものです。つまりローマ法王教による神の民への弾圧が1260年間にわたって行われることが、イエス様がこの世に来られるはるか昔に予言されていたということになります。そしてローマ法王教が至上権を有した1260年間というのは、世界史を見るときに西暦538年にオストロゴート族、これは東ゴート族とも言いますが、これがローマから追い出されたときから1798年にナポレオンの将軍ベルティエがローマから教皇を追い出したときまでの期間を指すものであるというのが、アドベンチストの伝統的な解釈です。この1260年の間も神様はご自分に忠実な民をお持ちでした。彼らは聖書を何よりも大切にし、御言葉の基準によって全てを判断し、そして命を懸けて神様の掟を守ったのです。月曜日から火曜日のところにかけてはワルド派の人たちのことが紹介されています。ホープチャンネルでは現在、リニエージ真理への旅というシリーズを公開しています。 アドベンチストのイギリス教団の青年部長であるアダム・ラドミン牧師が青年たち向けの動画としてアドベンチストに至るまでの各時代の信仰の系譜をたどっているものです。6話から8話でワルド派のことが扱われており、アダム牧師がワルド派の人々が実際に身を隠していた場所にロケに行っていますので、皆様にもぜひご覧いただきたいと思いますが、今日はせっかくなのでその一部をご覧に入れたいと思います。
Whilst the Celtic Church was maintaining the pure apostolic faith in the British Isles and evangelizing there as well, the Waldensians were doing the same here in northern Italy. The word Waldensian means people of the valleys. Originally though, in Italian, it was Valencis with a V. It was translated into the French as Vaudois. But in the 12th century, the V changed to a W and one of the L's became a D,from where we get the name Waldensian today. The Waldensians did not see themselves as reformers. They did not see themselves as needing to separate from Rome, for they said, we have never belonged to it. They said they are part of the apostolic faith and could trace their origins all the way back to the early centuries. In fact, when we look at the history of the Waldensians over several hundred years, if not millennia,We can see that they were around in the very early centuries, in the 4th century with Vigilantes. We can see them in the 7th, the 8th, the 9th century. Some people say that the first Waldensian was Peter Waldo in the 12th century, but this is not really accurate. Whilst it is true that Peter Waldo was a merchantman from Lyon, he did sell all of his goods and commit his life to the preaching of the gospel. He was not the first Waldensian, and their roots trace back much before him. In fact, one of the early names for the Waldensians was actually the word Insabbati, showing clearly that the Waldensians were Sabbath keepers, as they were named after the very day upon which they worshipped. As the Waldensians were coming up in the early centuriesand the Roman Catholic Church was forming as well. Both of them saw the heathens around them as a mission field. But whilst the Roman Catholic Church used the power of the law and the sword and political alliances to win people over, the Waldensians put their faith in the strength of God's word.
When you gaze on the magnificent mountains that surround us, you cannot but admit that God provided a safe retreat for his people. To the Waldensians was given the task of passing the light on to the Protestants of modern time and penetrating the darkness with true Bible doctrine. Indeed, they maintained longer than any group in the struggle to preserve the Bible and primitive.Christianity.
彼らは信仰を守り通すために住み慣れた場所を捨てて山に登りました。そこは黙示録12章に書かれているように、神様がご自分の民のために用意された場所であったことがこの映像からもよくわかるように思います。そしてワルド派をはじめ、今週名前が出てくるウィクリフやフスなど各時代の神のために共通することは、聖書の言葉を自分の中に留めておくことをしなかったということです。彼らは命をかけて神の掟を守るだけではなく、命をかけてそれをたくさんの人に伝えようとしました。ワルド派に関してはテキストの28ページに次のように書かれています。ワルド派の若者たちの多くは、商人としてヨーロッパ中を旅し、聖書の真理を密かに伝え、ある者は大学に入学し、機会があれば聖書の一部を学生仲間に伝えました。聖霊の導きにより、彼らは誠実な求道者に需要性があると感じた適切な瞬間に、貴重な聖句の一部を選んで与えたのでした。 リニエージの7話にもそのことが出てきますが、彼らは自分の手で書き写した聖書の一部をコートの内側に縫い込み、脈があると感じた時には縫い目をほどいて取り出し、その人に渡したのです。私たちも聖句を書いたしおりやトラクトなどをいつもポケットの中に入れておいて、この人に読んでもらいたいと思った時にすぐに渡せるようにしたいと思います。水曜日のところには宗教改革の明星と呼ばれたジョン・ウィクリフのことが書かれています。当時ラテン語以外の言葉で聖書を読むことは異端的な行為として禁じられていました。しかし彼は聖書を自国語である英語に訳しました。それは宗教改革の150年も前のことでしたが、霊的暗黒の中にあった中世のヨーロッパ社会に光を灯すものとなりました。ウィクリフ役の聖書は完璧なものではありませんでしたが、木曜日のところに出てくるフスやヒエロニムスの生き方に大きな影響を与えるだけではなく、ルターやカルバンによる宗教改革の道備えとなりました。木曜日のところに名前が出てくるフス、ヒエロニムス、そしてティンダルやラティマーについては、各時代の大総統の第4章、5章、6章、そして14章をお読みください。またそれぞれの人物を扱っているリニエージの動画もあります。この動画の説明欄または概要欄にリンクを置いておきますので、ぜひご覧ください。最後に皆様にディスカッションのテーマを申し上げます。1つ目、ローマ法王教が使用権を持つ1260年があらかじめ定められていることにはどのような意義があると思いますか？キリストとサタンとの大争闘の視点から考えてみてください。2つ目、教会で伝道活動をしようとするとき、誰かから反対されたり危険な目にあったりしたら、神様が中止を求めておられると考えるべきでしょうか？反対や危険を顧みずに使命を果たしなさいと言っておられると考えるべきでしょうか。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。また来週お会いいたしましょう。